次に通告9番山口俊夫君。
通告9番2番議員山口俊夫です。質問通告書に沿って町長へ質問いたします。最初に嶺北町地球温暖化対策実行計画区域施策編について質問いたします。山崎町長は地球温暖化を防止するため令和5年11月27日嶺北町脱炭素宣言を発表し、令和6年度6月補正予算で二酸化炭素排出抑制対策事業計画策定業務委託料1,500万円、二酸化炭素排出抑制対策事業導入調査業務委託料1100万円を予算化し、調査結果等をもとに令和7年3月に嶺北町地球温暖化対策実行計画区域施策編を策定されました。この実行計画の概要については令和7年6月5日に開催された全員協議会にて説明がありましたが、実行計画の内容について5点質問させていただきます。1点目は実行計画の21ページにあります温室効果ガス排出量の推移において基準年度の2013年度排出量は52,600トン、2021年度が3万トンで、減少率がマイナス 43% となっています。温室効果ガス排出量対象事業所に嶺北火力発電所が入っていないのではと思いますけれども、除外された理由をお聞きします。2点目は、地球温暖化防止対策として、化石燃料から再生可能エネルギーへの転換が求められています。実行計画の54ページのカーボンニュートラル実現に向けたロードマップでは、令和13年度以降に温泉センターなどの設置可能な公共施設に次世代型太陽光発電施設を導入するとされています。温泉センターや温泉プールは灯油を燃料にしたボイラーを使用し、ボイラーは老朽化し修理代もかさむ上、燃料代も毎年1000万円以上かかっています。経費削減を図るためにも別々に設置しているボイラーを廃止し、熱源を一元化した太陽光温水器と電気給湯器への改修を前倒しで実施されてはと思いますが、町長の考えをお聞きします。3点目は昨年11月の新聞報道によると、経済産業省では折り曲げ可能で薄くて軽い次世代太陽電池ペロプスカイト型を2040年度に累計で20ギガワット程度導入する目標を掲げ、ペロプスカイト太陽電池の生産や設置費用の支援だけでなく、要素のサプライチェーンの強化も後押しするとの記事がありました。温泉センター周辺には公共施設が集積しており、次世代太陽電池ペロプスカイト型を前倒しで設置し、町内の病院や介護施設への再生可能エネルギー導入を進められてはと思いますが、町長の考えをお聞きします。4点目は嶺北町が脱炭素社会の構築を目指すためには、専門的な知識経験を有する人材確保が必要ではと思います。環境省の脱炭素まちづくりアドバイザー制度の活用や地域おこし協力隊の募集と人材確保対策について町長の考えをお聞きいたします。5点目は九州電力は火力発電所の二酸化炭素排出量を減少させるため、石炭にアンモニアを混焼する実証実験を行っていますが、原料となるアンモニアの輸入確保や施設の大規模改修と難問が山積しているようです。また嶺北火力発電所ではボイラーの冷却水に海洋深層水を利用しており、旧排水管の貝殻付着防止対策として高濃度の塩素を使用しています。 町民から使用済みの高濃度塩素が海に放出されることで水産資源に悪影響が出ているのではとの指摘もあっています。そのため九州電力に対し火力発電所の運転により自然環境に与える影響を調査研究し関係自治体と連携して二酸化炭素を吸収する藻場造成や民有林等の間伐等への支援を促すべきではと思いますが町長の考えをお聞きいたします。次に太子センターの経営改革についてお聞きします。嶺北町太子センターは資源循環型社会の構築を目指すことを目的に平成13年度に総事業費5億1000万円をかけて全国に先駆けて建設されました。高速堆肥化施設により最短25日間で完熟堆肥が完成し牛糞生ごみを原料にした特殊堆肥と牛糞生ごみ下水道脱水汚泥を原料にした普通堆肥の2種類を生産しており、普通堆肥は嶺北町の主要農産物であるレタスやみかん栽培の地力回復に活用されてきました。政府は円安や資源高騰に伴う農業用資材の高騰対策として下水道汚泥や牛糞等を活用した肥料等の国産化に舵を切っており、町では令和6年度に老朽化した攪拌機や重機等を国の国内肥料資源利用拡大対策事業補助金を活用して更新し堆肥処理能力も大幅に改善したと思います。そこで今後の堆肥センターの経営改革について、1堆肥処理能力を最大限生かすための取り組みについて、2業務拡大に向けての組織体制の見直しについて、3人材確保対策について、4堆肥生産ドームの屋根に次世代太陽電池ペロプスガイト型の設置と大型蓄電池の導入についてどのようにお考えか町長にお聞きいたします。以上で一般質問を終わります。町長の答弁に対し一問一答方式により自席にて再質問をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
ただいまの山口議員のご質問に答えさせていただきます。まず1項目目の嶺北町地球温暖化対策実行計画区域施策編についての1点目、二酸化ガス排出量対象事業所に嶺北火力発電所が入っていないのではと思うが除外した理由についてでございますけれども、嶺北発電所はまずエネルギー転換部門に分類をされております。エネルギー転換部門とは石油、石炭などを電力などのエネルギーに転換する部門のことでございますけれども、エネルギー転換部門の CO2 排出量は温室効果ガス排出量算定報告公表制度において自治体の排出量には含めないことが一般的でございまして、これはエネルギー転換部門の排出量が各自治体の区域内で直接的に消費された電力によるものではなく、広域的なエネルギー供給システム全体で発生する排出量とみなされるためでございます。なお、九州電力株式会社の状況でありますが、本年7月14日にも九州電力本社を訪問し、エネルギーサービス事業統括本部の中村本部長様をはじめ、幹部の皆様にお会いし、現状をお尋ねしたところでございますけれども、九州電力におかれましては九州電力経営ビジョン2035において電源の低脱炭素化と電化の推進を柱としてカーボンマイナスへ向けた取り組みを加速し、2050年よりできるだけ早期にカーボンニュートラルを実現したいとのことでありました。次に2点目の温泉センターや温泉プールのボイラーを廃止し、一元化した太陽光温水器と電気給湯器への改修を前倒しで実施してはどうかとのご質問についてでありますが、山口議員ご指摘のとおり、 温泉センターのボイラー燃料費、灯油を使っておりますけれども、は、まあ、令和6年度の実績で897万1500円、温泉プールについては105万8200円、合わせて1000万円余りとなっております。実行計画区域施策編のロードマップでは、令和13年度以降に取り組む予定でございますけれども、まあ、燃料費やボイラーの維持管理費、また太陽光発電を導入した場合の温水器や電気給湯器の費用、国の省エネに関する交付金による施策、これらに伴う CO2 排出量の削減量等も踏まえまして、効果的かつ効率的な視点で前倒しで行う必要があれば、予算や財源の状況を見ながら進めてまいりたいと考えております。次に3点目の次世代太陽電池ペロブスカイト型を設置し、まあ、町内の病院や介護施設への再生可能エネルギー導入を進められてはどうかとのご提案、ご質問でございました。山口議員ご指摘のとおり、現在ペロブス該当太陽電池は次世代型の太陽電池として注目されております。経済産業省においても2050年カーボンニュートラル実現のためには、太陽電池のさらなる活用を可能とする次世代技術の開発実装が期待されておりまして、特に日本初の技術として開発が進むこのペロブス解凍太陽電池がもたらすポテンシャルに期待が寄せられているところでもございます。今現在一企業が2024年12月に量産化を開始しておりまして、2025年から一部企業が事業化を開始する予定とのことであります。またペロブス解凍太陽電池は軽量かつ柔軟で、既存のシリコン型太陽光パネルを廃棄せず課題として再利用し、その上に設置することも可能とのことでございます。まあ、病院や介護施設など民間事業者の取り組みにも注視してまいりたいと考えております。しかしながら現時点ではペロブス解凍太陽電池は住宅や建築物分野における設置施工においての課題やコスト面での問題等が未だあるようでございます。まずはロードマップを基本に今後メーカーや関係省庁の動きを見ながら取り組んでいきたいと考えております。4点目に環境省の脱炭素まちづくりアドバイザー制度の活用や地域おこし協力隊の募集人材確保対策についてのご質問がございました。まず脱炭素まちづくりアドバイザー制度の活用ですが、本年6月令和7年度脱炭素まちづくりアドバイザー派遣制度の二次公募がございましたので、これへの応募を行った結果採択をされました。できる限り早期に派遣いただいた上で派遣アドバイザーの方と町の脱炭素への取り組みを進めてまいりたいということで考えているところでございます。また地域おこし協力隊の活用につきましては、脱炭素に向けた取り組みに関する業務を活用可能な分野としてあるようでございますので、他の自治体の事例も参考にしながら検討をしてまいりたいと考えております。次に5点目の冷力火力発電所では、ボイラーの冷却水に海洋深層水を利用し、給排水管への貝殻付着防止対策として、まあ、高濃度の塩素を使用していることから、使用済みの塩素が海に放出されることで水産資源に悪影響が出ているのではとの町民からの指摘もあっているということで、まあ、九州電力に対し火力発電所の運転により自然環境に与える影響を調査研究し、関係自治体と連携して二酸化炭素を吸収する藻場造成や民有林等の干ばつなどへの支援を促すべきではとのご質問でございましたが、冷力発電所にも改めて確認をいたしましたところ、放水口の残留塩素の管理につきましては、放水ピットにおける残留塩素濃度は環境保全協定値に基づく管理目標 0.015 ミリグラムリットル、ミリグラムパーリットル以下、放水口で検出されないこととして管理を行っているとのことであり、定期的に町へも検査結果報告もなされておりまして、この数値から見ても問題はないと認識しております。また九州電力との連携による CO2 削減に向けた取り組みについては、8月5日町づくり戦略室のゼロカーボンシティ業務部会のメンバーで 九州電力冷却発電所の視察研修を行っております。九州電力冷却発電所は脱炭素社会の実現に向けてアンモニア混焼実証試験のほか敷地内緑地面積 50% の確保や太陽光パネルの導入、LED 照明の切り替えなど脱炭素に向けた取り組みを行っておられます。そしてまた今年2月21日九州電力株式会社と電気のふるさと冷福町と九州電力株式会社との地域課題の解決に関する包括連携協定を締結をさせていただきました。連携事項の一つに脱炭素化の推進に関することを掲げており、まずは冷福町と九州電力株式会社この連携協定に基づき2050年のカーボンニュートラル達成に向けて取り組んでいきたいと考えております。次に2項目目の対センターの経営改革についての1点目の対比処理能力を最大限生かすための取り組みについては、令和6年度に国の国内肥料資源利用拡大対策事業を実施するにあたりまして、冷福町対センターの更新事業に向けた基本構想を作成いたしました。構想においては、令和4年度の原料搬入実績量1477トンを基準とし、まずは5年後である令和11年度の目標処理数値として、数量として2169トン、約 47% の増産を目指すこととし、今年4月からの新攪拌機の本格運転と合わせて構想実現に向けた取り組みを開始したところでございます。対比処理能力を最大限に生かすためには、現在下水道汚泥入りの普通対比および特殊対比の2種類を生産しておりますが、対比センターの構造上対比生産口が1つしかないため、混合防止のため1日1種類それぞれ交互に生産をしておりまして、対比処理能力を最大限に生かすことができない結果となっております。この課題を改善する方策としても、下水道汚泥入りの普通対比への一本化に向けた検討準備を進めてきたところでございます。具体的な検討取り組みにつきましては、令和5年度から令和6年度までの2年間で国の下水道汚泥の肥料拡大に向けた案件形成支援事業によりまして、下水道汚泥の安全性や利用効果調査を行ったところであります。その結果として冷福町浄化センターから排出される下水道汚泥の肥料成分含有量については、肥料三大要素のうちの2つである窒素リン酸については、全国の下水道汚泥事業調査に採択された54団体の中で上位 25% にランクされる高い肥料成分を有する結果で、重金属6項目についても許容値内よりもさらに低い安全性を有することが確認をできております。また下水道汚泥入りの普通堆肥購入利用者へのアンケート調査では45名の方から回答をいただき、普通堆肥を使用する理由として、40% 以上の方から、循環型農業が可能になる、作物の収穫向上が期待できる、作物の品質向上が期待できるとの回答をいただいているところでもございます。このような調査結果を、本年4月の冷福町対センター管理運営協議会へ報告し、今年度から下水道汚泥入りの普通堆肥の製造、一本化に向けて取り組んでいくことを確認したところでございます。なお今年度からは町内から排出される下水道汚泥および一般家庭からの生ごみほぼ全量を堆肥センターで受け入れておりまして、現在は新攪拌機導入から4ヶ月が経過し、すべてが新攪拌機で生産する堆肥となりましたので、堆肥飼料の成分分析試験調査を行っているところでございます。これから10月末までに再度堆肥飼料の成分分析試験を実施し、堆肥成分の安定化を確認した上で下水道汚泥入りの普通堆肥の一本化に向けて各 各特殊堆肥利用者への周知や諸手続きを実施しながら取り組みを進めていくことにいたしております。この取り組みを進めていくことが堆肥処理能力の最大限化が図られる第一歩だと考えているところでございます。2点目の業務拡大に向けての組織体制の見直しにつきましては、堆肥製品の一本化を図ることで製品のストックヤードへの運搬頻度の縮減など労務が軽減され、組織体制の充実にもつながります。まずは堆肥製品の一本化を進めて、行く 段階ごとに委託業者と協議をしながら現在の作業工程を再度検証し、組織体制の充実強化に努めてまいりたいと考えております。3点目の人材確保対策につきましては、作業員の後継者の確保等については委託業者自体も大変苦慮されております。堆肥センターは荒井町の地域環境の正常化と環境に配慮した循環型農業の取り組みを持続的に進め、住みよい町づくりを進めていくための重要な施設でございます。各産業で不足する人材を都市部等から確保するために、現在町づくり戦略室のプロジェクトチームにより特定地域づくり事業協同組合の令和8年度からの設立指導を目指し取り組みを始めております。このような制度の活用や地域おこし協力隊、集落支援制度などを活用して人材確保など持続可能な運営ができるよう、人材確保に向けて引き続き努力を重ねてまいります。4点目の堆肥センタードームの屋根への次世代太陽電池ペロブスカイト型の設置と大型蓄電池の導入につきましては、軽量柔軟などの特徴を有するペロブスカイト太陽電池はこれまで太陽電池が設置困難であった場所にも設置が可能となることや、主な原料であります要素は日本が世界シェアの約 30% を占めるなど、再エネ導入拡大や強靭なエネルギー供給構造の実現にもつながる次世代技術でございまして、環境省は経済産業省と連携してペロブスカイト太陽電池の国内市場立ち上げに向け、その導入を支援することで導入初期におけるコスト低減と継続的な需要拡大に資する社会実装モデルの創出を目指すこととされております。また生産段階においては国の国内のメーカーや研究機関等において現在耐用年水や耐久性、溶化鉛や溶化メチルなどの材料の安全性、面積を広くすると性能にばらつきがあるなどの課題について実証実験等を進められております。汎用化までにはまだ生産コスト縮減など実証研究を進めていく期間を必要とすることから、令和町といたしましてはまずは議員からご質問いただいた経営改革を優先しながら令和町地球温暖化対策実行計画の区域施策編において令和13年度以降の堆肥センターへの太陽光発電設備等を導入していくことをロードマップに位置づけておりますので、次世代太陽電池ペロブス回答型も含め高台で、強い風などにも耐えられるような耐久性が強い、そういった堆肥センターの環境に合わせた太陽光発電施設の選定研究を進めながらロードマップ計画に基づき導入できるように準備をしてまいりたいと考えております。以上、山口議員のご質問に答えさせていただきました。
一般質問の途中ですが、ここで、昼食のため休憩といたします。それでは時間前ですが、皆さんお揃いですので、午前に引き続き一般質問を再開いたします。再質問ありますか。はい、山口敏夫君。
はい、それでは再質問をさせていただきたいと思います。町長答弁本当にありがとうございました。私も知らないところ、最後までいろいろな教えをいただきましたことを深く感謝申し上げます。令和7年9月2日の熊日新聞に最も暑い夏3年連続との記事が掲載されていました。気象庁は9月1日 夏6月から8月の日本の平均気温が平年を 2.36 度上回り、1898年の統計開始以降で最高になったと発表いたしました。2023-24 年の値はプラス 1.76 度でございましたけれども、それを大きく更新し、気温上昇に歯止めがかからない状態が今後も続き、来年以降も楽観できないということでした。地域別では、北日本が平年より 3.4 度、東日本が 2.3 度、西日本が 1.7 度高くなったとのことです。三重大学の立花義弘教授は、インド洋など熱帯の海面水温の高さが高気圧を強め、中国大陸の高温も影響し、地球温暖化がさまざまな形で日本に作用したと指摘され、温暖化は熱中症や農作物の不作などあらゆる面に影響を与え、誰もが不利益を被るとして、次の世代のために長期的な視点で二酸化炭素 CO2 排出削減に取り組む必要があると述べられております。地球温暖化防止に向けた取り組みは待ったなしの状況にあると私も思います。嶺北町には九電の嶺北火力発電所が立地しており、二酸化炭素の排出量は膨大です。二酸化炭素の吸収対策や再エネ電気を活用した新たな町づくりを打ち出されるものと期待していたところでございますが、嶺北町地球温暖化対策実行計画区域施策編を見ますと、温室効果ガス排出量の将来推計では、現状のまま追加の削減対策を行わなかった場合、基準年度の2013年排出量5万2600トンが、目標年度2030年度に2万7900トンと、基準年度比 46.9% の削減となり、国が目標とする削減率を達成できる見込みであるとされています。そのため2030年度までの取り組み内容を見ると、これまで町で行ってきた庁舎内の照明の LED 化や公用車の電気自動車への買い替え等が列挙されており、地球温暖化を止めるために火力発電所が排出する二酸化炭素を吸収するための対策や再生可能エネルギーへの転換導入について早急に検討実施すべきだと考えますので、それに対する再質問を行います。まず二酸化炭素吸収対策について、再度ご質問いたします。森林や海藻等は二酸化炭素を酸素に変える働きを持っており、二酸化炭素の吸収量を国がクレジットとして認証し、そのクレジットを企業や自治体間で売買ができる制度があります。嶺北町も平成23年度に金井の森間伐推進プロジェクト 40.5 ヘクタールを実施し、580トンの J クレジットが認証されています。そのうち15トン、これは1トン1万円で企業に売却されているということでございますが、残り565トンあります。これについて現在、肥後銀行の J クレジットを活用した地域の脱炭素取り組み支援を受けて、企業への早期売却、その代金について脱炭素社会実現のための財源にされてはと思いますが、いかがでしょうか。
水道環境課長。
肥後銀行が熊本県林業公社の創出されます県内の森林整備に由来する J クレジットの流通支援を行っている件につきましては、私ども承知をしておるところでございます。肥後銀行にですね、問い合わせてみたところ、取引価格はですね、熊本県林業公社や契約先のプライバシーもあるということで、双方に公表してよいか確認をする必要があるということでした。ですけれども、熊本県の農林水産部森林局 森林整備課の2024年5月の資料によりますと、カーボンクレジット市場では1トンあたり、1トン CO2 あたり、5000円から9900円で取引がなされているとのことでした。
山口俊夫君。
今単価を教えていただきましたが、まあ、実際に残っているこの嶺北町の、J クレジットの取り扱いについては今後どのようなお考えをお持ちなのかお聞きいたします。
はい、水道環境課長。
現在、町が保有しているクレジットは560トン、CO2 でございます。当初1トンあたり1万円で取引を行っておりまして、当初は580トンで、それ以降3社に、売却を行っております。こういうところでございます。今後もですね、ホームページあるいは、業者の方々、買い取っていただけるようなですね、取り組みを進めてまいりたいと考えております。
山口俊夫君。
はい、なかなか町単独ではですね、企業への売却等は非常に難しいかと思います。ホームページで募集してもなかなか見る企業というのは少ないと思いますので、まあ、肥後銀行がせっかく、脱炭素社会に向けていろんな支援を行っておりますので、まあ、肥後銀行さんとも十分ご相談をされてはと思います。次に、まあ、特に森林間伐を実施する際にあたってはですね、やっぱり売れない、材木、まあ、枝とか小さい、木とかが当然発生してきますので、まあ、それの処理をどうするかというのに非常に頭が痛いところだと思います。まあ、そういう面もあって実際に間伐する方たちの労働力も不足ということでなかなか進まないのが現状かと思います。まあ、そこで今町と九州電力の間で電気のふるさと嶺北町と九州電力株式会社との地域課題の解決に関する包括連携協定書というものを今締結をされておられますけれども、まあ、やっぱりこの地域温暖化のための脱炭素社会構築というのは非常にこれはもう九電さんも率先して企業のトップを走るというふうなことも宣言されておられます。まあ、そういうものがありますので、まあ、嶺北発電所の排出する二酸化炭素は天草全島に影響があろうかと思います。まあ、そういう意味で、まあ、森林の間伐で発生する売れない材木を嶺北火力発電所で燃料として焼却してもらうというようなことをですね、この地球温暖化防止の大きな施策としてぜひ嶺北町として九電に強く申し入れするというようなことはお考えなのかどうか町長にお聞きいたします。
町長。
はい、まあ、現在九州電力嶺北発電所では森林組合とですね、委託をされて木質チップを燃焼にしてですね、燃料として使われております。まあ、そういった意味ではこういった一般の間伐材まあ、とか樹木とかですね、昨日西戸議員からいっぱい質問がありましたようなそういった木質樹木の伐採樹木そういったものが活用できるのかは、まあ、宮殿の嶺北発電所のともですね、相談をしながら、まあ、可能なのかどうかは確認をしてみたいと思います。
はい、
一回、九州北部の大雨災害があったときにですね、やっぱりこの嶺北火力発電所でもやっぱその流れてきた材木をチップ化して燃やしたという話は聞いております。ただなかなかその乾燥度合いがうまい具合にいかずに 2,3 年で一旦中止しているというふうなことも聞いておりますので、まあ、これからはやっぱりその脱炭素に向けた大きな取り組みとしてですね、再度再開をしていただけるような方向でぜひ九電さんの方にも要請を行っていただければと思います。よろしくお願いいたします。次に再生可能エネルギーへの転換導入についてでございます。灯油を燃料にしている温泉センターおよび温泉プール の二酸化炭素排出量は、今回算定をされておられれば、排出量を教えてください。
水道環境課長。
温泉センターと温泉プールの排出量、CO2 の排出量ですが、今ちょっと手元にデータはあるので、すみません、ちょっと計算しますので、後ほどお答えさせていただきたいと思います。
山口と翔。
はい。それではその、温泉センター、温泉プールのボイラーについてはもうすでに耐用年数は超過しているんじゃないかというふうに、思います。町長答弁ではボイラーの更新を前倒しで行う必要があれば予算や財源の状況を見ながら進めてまいりたいというふうなお答えでございました。脱炭素社会実現のためには化石燃料から再生可能エネルギーへの転換ということが国も強く求めているところでございます。まあ、そういう意味で国の施策を活用して新たな再エネ温泉施設というふうなことで衣替えをされてはと思います。また太陽光温水器と太陽光発電を使った電気給湯器の整備財源については脱炭素化推進事業債を活用して今1000万円の燃料代がありますけれども、この燃料費を償還財源に充てられると思いますけれども、再度町長のお考えをお聞きいたします。
はい、町長。
はい、先ほども答弁をいたしましたように、今現在のところですね、ボイラーで、を炊いてというようなことでやっておりまして、当然、1000万円余りの財源がかかっているわけでございますので、そういった意味では今後脱炭素に向けては、電力の方にシフトしていくということも当然必要であろうと思います。そういった中でですね、ただ今の温泉プール温泉センターについても温泉自体の源泉の温度がちょっと低いので沸かしているというような状態なんですね。それを今度は電気温水器あたりを使うと、水を入れてこう薄めていくというような形になると思いますので、そういった部分がどうなのかということもありますので、そういった全体的な温泉センター温泉プールのあり方も含めて、その燃料をどうするのかというものをですね、もう少し研究をさせていただければと思います。
山口敏夫君。
はい、公共施設でですね、やっぱり化石燃料を使っているっていう一番大きなのは温泉プールと温泉センターだと思います。やっぱり、先ほど申し上げた、あと麗北町は、家電の二酸化炭素排出量が一番大きいというところで、やっぱり率先して、そういう施策を取り込むというのが重要ではないかと思います。いずれにしてもボイラーの更新というのはこれから温泉センター温泉プールは継続してやるということであればですね、もう目の前に迫った問題ですので、ぜひ、再エネ活用した温泉であるということを、これをすることでですね、町外の人にも PR ができてですね、これを見に来るお客さんも増えるんじゃないかと思いますので、前向きにぜひ検討していただいて、国の交付金あたりができれば取り込めるような形での検討をお願いいたしたいと、商工観光課と教育課ですかね、所管は、ぜひ、お願いいたしたいと思います。次に政府は2030年度の電源構成目標としてですね、火力が2022年度の 72.8% から 41% へ、再生可能エネルギーを 21.7% から36から 38% へ、原発を 5.5% から 20 から 22% とする方針を、昨年11月固めているというような報道がありました。そういう中で、次世代太陽電池、ペロプス回答型の導入につきましては、ロードマップには令和13年度以降にメーカーや関係省庁の動きを見ながら取り組んでいくというふうに、町長の方もそういう答弁をなされましたけれども、 まあ、この関係でですね、令和6年の5月22日の熊西新聞にですね、経済産業省では次世代太陽電池テロプス回答型普及に向け官民の協議会を設置するというふうなことを発表され、まあ、開発を担う積水化学工業や自治体など約150団体が参画し、サプライチェーンの構築や需要の創出に向け連携していくというような報道がありました。嶺北町も、町の公共施設にですね、ペロプスカイト太陽電池を設置し、全公共施設の電気を自前で賄う姿勢を見せるということで、まあ、国やメーカーが嶺北町に注目し、需要の創出に向けた先導的な実証実験ということでですね、採択してもらえれば、設置費用への支援や年間5000万かかっている電気代の削減ができ、その浮いた予算で体育館等へのクーラー整備も可能になるのではないかと思います。ペロブスカイト型太陽電池が安定的に発電でき、台風時の安全性も担保できるというようなことを町が実証すればですね、病院や介護施設の皆さんもですね、大きな、施設をお持ちでございますので、そこに、導入するというような道が開けてくるのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
はい、山口議員、おっしゃった通りですね、嶺北町としてはこれまでも電気のふるさとという形の町づくりを進めております。そういった意味ではですね、今後そういった脱炭素化へ向けた動きを率先して自治体がやっていくというのは当然必要だろうと思うし、嶺北町にとって一番いい町を PR する、また町の知名度を上げる大きな施策になろうかとも思います。そういった中で、今回ご提案をいただきましたペロプス回答太陽電池等の活用についてもですね、現在のロードマップでは13年以降ということで計上しているところでありますけれども、これは先ほども申しましたように、量産化へ向けた動きが始まりましたけれども、まだまだ課題が少し残っているというような状況の中で、しばらく検討の期間をいただきたいということで回答させていただきました。特にやはり耐久性とか安定的に発電ができるかという部分で、このペロプスカイト太陽電池について、その水分とか酸素とか、紫外線などの影響を受けて、性能が低下しやすいということも課題として挙げられておりますし、またちょっと先ほど言いましたように、鉛が使われておりまして、これが有害物質というようなことがありますので、この有害物質、鉛を除いたですね、鉛以外の材料の開発も今技術の開発が進んでいるということもあります。合わせまして、現状ではまだまだ製造コストが高いということが言われておりますので、こういった部分を、あと、量産化は始まっておりますし、その技術開発も進んでおりますので、1年ぐらいですね、動きを見させていただいて、研究をさらに進めていければというふうに思っております。私も山口議員の考え通り、先ほども申しましたように、電気のふるさととしてのまちづくりを進める上では、この施策については大変重要であるし、大変意義があるものと考えているところでございます。
山口俊夫君。
はい、ありがとうございます。ぜひ、電気のふるさとというよりも再エネのふるさとというぐらい、再生可能エネルギーをいかに使うか、それの先導的な、町として、全国に注目を、していただけるような、ことをぜひ検討をお願いいたしたいと思います。嶺北町が火力発電所の立地場として脱炭素社会実現に向けた山崎町長の手腕に大きな期待を寄せております。どうぞよろしくお願いいたします。次に大使センターについて、質問を、させていただきたいと思います。大使センター、今回令和6年度に拡張機とか、重機等を、更新をして、また新しい、大使センターに、衣替えをしているかと思います。そこで、お聞きいたしますが、今回攪拌機2台の、更新することによってですね、その堆肥の生産能力が、どのくらい、これまでの攪拌機と、同じぐらいの、能力が今あるのかどうか、そのあたりが分かればお願いいたします。また答弁では堆肥生産、普通堆肥の生産に一本化するということで 能力もまた広がるというようなことが答弁にありましたけれども、そのあたりが、有力的なものはどういうふうな感じなのかを教えていただければと思います。
農林水産課長。
先ほどの山口議員の前回と今回の新しい攪拌機の能力的な差ですけれども、ほぼ変わらないというところの中で導入をさせていただいております。なお署長が先ほど答弁しました通り、であと5年後のですね、令和11年には目標を2169トンの減量を入れて、約令和4年度と比べまして 47% の増産を目指すというところで取り組みを進めているところでございます。以上です。
山口俊夫君。
はい、ありがとうございます。前回の攪拌機、大体本来の持っている処理能力から半分程度しか稼働していないというようなお話を聞いていたところでございますので、現実にまだ今回普通対比一本化ってなれば、もっともっと余力があるのではないかなというふうに思います。そこでですね、今国は2030年度までに堆肥下水道汚泥資源の使用量を倍増すると、肥料の使用量リンベースに占める国内資源の利用割合を令和4年度の 14% から 40% にする目標を掲げ、令和5年3月17日付国土交通省下水道部長から各下水道管理者に対して、今後発生汚泥等の処理を行うにあたっては肥料としての利用を最優先し、最大限の利用を行うことを基本方針として整理し、焼却処理は汚泥の原料化の手段として有効であるが、コンポスト化や乾燥による肥料利用が困難な場合に限り選択することとし、焼却処理を行う場合も焼却灰の肥料利用、汚泥処理過程でのリン回収等を検討するよう通知が出されております。昨年天草広域連合の新ごみ処理施設建設工事が頓挫して、新施設の稼働時期が当初計画の令和9年度から約4年ほどずれ込むというふうな報道がありました。天草市や上天草市では現在稼働しているごみ処理施設の補修費がかさみ、不良の事故で消火炉が稼働できなくなれば天草島民の生活に大きな支障が出るのではないかと危惧されているところです。反面、嶺北町の堆肥センターは町内の下水道汚泥や生ごみ、牛糞等の原料不足により堆肥生産の処理能力の半分程度しか今稼働していないということで、宝の持ち腐れではないかというふうに思っているところです。そのため堆肥センターの堆肥処理生産能力を最大限活用して、それを活用することで天草市の下水道汚泥や生ごみ牛糞を処理する広域的な堆肥センターに本気に衣替えするというふうなことはどうなのか、そのあたりの町長の考えをお聞きいたします。
町長。
はい、その点につきましてはですね、昨日本日広域連合のごみ処理の関係のご質問もございましたけれども、その時に申しましたように、天草県域全体で、ごみの量を減らさなければならない、その中には当然、生ごみ今入っているわけでございますので、そういった部分については今回町の堆肥センターの攪拌機の更新によりまして製造能力が上がってまいりますので、その天草市の生ごみでありますとか、その下水道でそういった部分も当然受け入れながら天草全体のごみを減らすというその役目を果たす施設にもなろうかとは思っております。あとその、牛糞の量につきましてもですね、町内の畜産農家が減少する中で不足をいたしますので、その部分につきましては逆に天草市の方から牛糞堆肥も搬入すると、そういう形の中で堆肥の生産、国産堆肥の生産拡大にもつながってまいりますので、そういう意味でですね、ではですね、進めていきたいということで私も考えておりますし、この点については上天草市、天草市の市長さんともですね、常々話はさせていただいているところでございます。
山口俊夫君。
ありがとうございます。やっぱり天草は一つだというふうな旗印の中の大きな施策の一つとして、なっていくんじゃないかと。みんなが困っているときにやっぱ助け合うというのは非常に、大事なことだと思いますので、ぜひその方向で、検討をしていただければと思います。また天草市の下水道デー等の有効活用化を進めるということでですね、廃棄物の減量化も、図られてくるし、霊屋町にとっても、処理収入の増加や、堆肥販売収入の増加等で今だいたい1000万から2000万の、一般財源のつぎ込みをしておりますけれども、それの、大幅な減少につながるというふうに思いますので、大きな観点からぜひ、計画を見直しをお願いいたしたいと思います。あと4分になりましたけれども、あと対センターの組織体制の見直しについて、ご質問をいたしました。対生産製品の一本化を図ることで、現在の作業工程を再度検証し、霊屋町農協と協議しながら組織体制の充実に努めてまいりたいというような、お答えでございましたけれども、今の作業員も高齢化し、後継者の確保が難しい状況というふうな現状をお聞きいたしたところです。本当にそうだと思います。昨年も新しい作業員を募集しても誰も応募がないということで、予算化しても実際の対応ができないというような状況、これはもう今後も続くと思います。他県の下水道デーを活用した堆肥の事例等が見せてもらいましたけれども、大部分民間企業を抱き込んでですね、多彩なおデーの肥料を生産されておられます。先ほど町長も広域的な堆肥生産のセンターというふうなことも検討するというふうなことでございますけれども、ぜひですね、他県の優れた優良事例、これをですね、実際に職員の皆様に見に行ってもらってですね、どこにどういうふうな問題も抱えながら、やっぱりより良い堆肥作りをされているのかと、やっぱこれは実際に現地に行ってですね、聞くことが一番重要かと思いますので、これに対してはぜひ、財政の方もですね、新しい霊屋町づくりのためには、出張旅費どんどんつけてやるよというぐらいのですね、気持ちで、ぜひ、査定に向かっていただければと思います。本当にそこの10万20万が1000万近いものになるっていうことも十分可能になろうかと思いますのでですね、ぜひ、大きな目でこれから先の予算付けをお願いいたしたいというふうに思います。最後にですけれども、先だって8月10日11日の大雨、これは県下全域、大変な被害がこもりました。で、特に気になったのが隣の本土市の、状況でございます。で、新聞報道によるとですね、ちょうど天草市の本土地区、特に船野ですか、中心市街地のところが、大きな、冠水被害を受けられております。これの原因としてはですね、11日朝の降雨のピーク、午前8時から9時が 97.5 ミリだったそうでございますけれども、これと大潮の満潮時刻が重なって一気に、河川の、水位が上がってしまって、防波堤を越えてしまったと、合わせて、河川の方に排水する予定が排水できなくて内水氾濫を起こしてしまって、あっという間に床上浸水になってしまったというふうな報道がありました。やっぱり数百年に一度の大雨ということでございますけれども、気候が非常に変わっております。地球なんかで、いつこのような雨が降るかと、これまでは夏場は台風だけ気にしとったらよかったんですけれども、秋雨前線がちょうど梅雨期のような大雨を降らせるようなことになっておりますので、そういう面でやっぱり霊北町も四季咲かせが
これは河川の河口付近にですね、人家が密集しております。やっぱりこれは一言ではありませんので、十分洪水の大雨時と満潮時のことも考えながら、高齢者等への早期避難指示というのは早め早めに出していただくようにお願いして、私の一般質問を終わります。本当にありがとうございました。
はい、水道環境課長。
すいません、先ほど山口議員からご質問がありました、温泉プールとですね、温泉センターの CO2 の排出量ですが、令和6年度でいきますと、プールが29トン、CO2、温泉センターが191トン、CO2 でございます。以上でございます。
これは1日ですか？
失礼しました。令和6年度の1年間分です、はい。
これで山口俊夫君の一般質問を終わります。